ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
サルトルです。今日はですね、1月に入ったらもうウキウキするんですけどね。でなんでかというとね、僕もね、あのジューシーな、あの甘い、あの赤い粒が大好きなんですよ。何かわかります？そう、いちご。もういちごが大好きなんですけれども、今日はいちご園に寄せていただきました。夢いちご園の上村さんにお話を伺いたいと思います。上村さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。夢いちご園の上村です。
はい、上村さん、はい、もうスイーツな、このなんていうの、甘い香りが漂うお部屋でお話伺ってるんですけども、
はい、
ね、もうたまらないですね。
そうですよね、
はい、
もう私らはね、もう全くこれずっと毎日のことなんで、うん、
はい、
ほとんどもう鼻が効かなくなって匂いがしないんですよ。
あの、今年のイチゴはどうなんですか？
あ、そうですね、やっぱり最初はちょっとね、あの秋の暑さとかでちょっと出遅れた部分はあったんですけど、
はい、
うん、やっぱ年末ぐらいからだいぶ収穫量も上がってきて、で、うん、今もだいぶ寒くなってきたんで味の方もだいぶ上がってきてる感じですかね。
はいはい、あ、もう甘くジューシーな、
はい、はい、そうですね、
もう本来のイチゴになってきてるってことですね。ありました。あの、上村さんは、はい、三木いちご研究会の会長でもあられるというふうにお聞きしたんですけれども、はいはい、改めてなんですけども、この三木いちご研究会というのは、どういった団体になるんですか？
そうですね、あの三木市のやっぱりこのいちごの、栽培技術とかを、うん、上げていこうというふうに、感じで、まあ、情報交換とか、
はい、
いろいろこう視察とか行ったりして、うん、集まっているグループになります。
うん、この、 あの三木いちご研究会なんですけども、何グループっていうのかな、何農園？
そうですね、6農園、私のところ含めて6農園。
はいはいはいはい、はい、で6農園の、まあ、構成なんですけど、
はい、
僕ね、まあ、友達が、まあ、横川にいるっていうこともあって、あ、はい、で横川の方でこう固まってるなという感じがするんですけど、今日は、はい、あの来させていただいている夢いちごさんは、はい、あの別所じゃないですか。
はい、
三木の方ではちょっと、いや、あの少なくないですか？
あ、そうですね、もうこちらの方では、はい、ほとんど私だけなのかな、ね、という感じがするんですが、
だからちょっとなんかこう、あの三木でね、いちごって珍しいのかなというふうに思ったりするんですけども、
はい、
この夢いちご園さんなんですけども、あの観光いちご園っていうのかな、
はい、
あのいちご摘みっていうの、はい、これはやられてるんですか？
ね、基本的には、うん、あのやってるんですけど、うん、私のところは、まあ、販売がメインにしてるので、
はいはいはい、
あのまあ、春休みぐらいからいちご狩りはスタートするんですけど、はい、もう入れるお客さんも1日も10人とか15人程度ぐらいで、うん、もうほとんど貸し切り状態のような感じで入れてるんですね。
はいはい、
だから、まあ、観光農園っていう大々的な感じではないですかね。
うん、面積的に言うと何ぐらいですか？
20R って、まあ、2000平米ぐらいです
か、ね、はいはいはい、ハウスの棟数で言うと、
7連棟、はい、まあ、そちらがいちご作る方が7連棟 と、
はい、
と苗を作る方が2連棟、
はい
はいはい、
へえ、もともと上村さんはこの別所で、はい、あのいちご園やられてたんですか？
いや、いえいえ、もともとは、はい、あの石材の、工事業をしてまして、
はいはいはい、
はい、
一気転身して、
転身してなりますね。はい、いちごに。そうです、はい、
もうでもだいぶ経つんですか？
そうですね、今期で3作目になります。
3年目？
はい、3年目です。
3年目ですか？
はい、
思い切られましたね。
そうですね、
はい、
まあ、家族は困ったと思いますけど ね、
ね、あの失礼ですけれども、おいくつでいらっしゃいますか今？
48になりましたね。48、はい、
な、3年前や。
そうですね、
45、もうこれから働いて、ね、働いて、はい、もうバリバリとやっていきますねっていう年に。
そうです。
ご結婚は？失礼ですけど。
もうしてます、はい。
奥さん
子供も2人いて
子供も2人いて、 奥さんが。
そうなんです。
もうえらいこっちゃったんちゃうかなというふうにこう想像しますけど。
大学生高校生になるという大事な時に。
あるある。ほう。
はい。
はい。もうそんな奥さんが、
はい、
ちょっと前言うたら何っていう。
そうですね。
感じですよね。
はい。
でそんな中で。今はどうなんですか？
あ、もう今はやっぱり、ね、栽培も順調ですし、
はい、
ね、たくさんお客さんも来てくださってるので、はい、楽しそうに仕事してます。
あ、
やっぱりね、対面販売なんでね、
はい、
あの妻も楽しいんだと思います。
あ、
はい、
なるほど。あのいちごとの出会いなんですけど、
はい、
まあ、石材さんを辞められて、
はい、
でそしてこのいちご園をやろうという、
はい、
このきっかけは一体何だったんですか？
そうですね、はい、その石材の時にあのお世話になってた農家さんに、うん、
はい、
まあ、いちごの話を聞いて、まあ、またそのご縁もあってあのいちご農家さんとかあの紹介していただいて、うん、でそこからすごく興味を持ったので、はい、もう自分から動き出していろんな研修施設とか、はい、また西脇のいちご園さんに研修に行ったりさせてもらいましたかね。ほんでそこですごくやっぱもう興味が湧いて、
はい、
これなら自分もできるんじゃないかっていう気持ちにはなりましたけどね。
はいはい、じゃあ一応石材屋さんをやられながら。
あ、そうです、そうです、 やりながらにな
ります
ね。はい、はい、
あの研修等々を積んでいっていうということですか。
はい、
でこれならできるだろう、
はい、
いうことで奥さんに相談するということなんですね。
はい、
相談したんですよね。
相談しましたね。
いきなり立ててもた
かりましたらね、もう偉いことになっちゃうんで。
なるほど、なるほど。はい、もうその研修をされたいうということなんですけど、
はい、
あのこの決め手っていうのは一体何やったんですか？
そうですね、あの実際やっぱりあの、まあ、石材の工事業ってやっぱ職人仕事なんですね。うん、それとすごく似通った部分がその農業っていうのもあって、うんうん、特にいちごに実際研修してみて思ったのが本当にやっぱ職人のような感じのこう仕事の流れだったので、これはすごく自分には合ってるんじゃないかと、
はい、
もう研修ってすぐに思いましたかね。
あの露地栽培じゃないんですよね。
はい、
はい、ハウス栽培、
ね、ハウス栽培になりますね。
はい、このハウス栽培やったらこういけるっていうふうなとこもやっぱ思われましたか？
そうですね、やっぱで、まあ、設備投資は大きいんですけど、はい、そのどうしてもやっぱり天候に左右されにくい、うん、でやっぱ露地ですとなかなかその品種にしてもあの限られてくるんですけど、うん、ハウス栽培で、まあ、室内を春にすることで、
はい、
うん、たくさんのこういろんなイチゴの種類もできますので、うんうん、まあ、その部分も大きかったですかね。
なるほど。
はい、
あのいちごの種類なんですけども、
はい、
何種類されてるんですか？
ね、今年は4種類してます。
4種類、
はい、
教えてもらっていいですか？
秋姫、
はい、
それと紅ほっぺ、
はい、
四つ星、
はい、
それとおいしいベリーっていう品種ですかね。
上村さん、
はい、
ちょっと見に行かせてもらってもよろしいですか？
あ、ぜひぜひ、はい、見てください。
はい、わあ、わあ、いちごや、かわいいね。すごいですね。
ありがとうございます。
はい、もうなんかこう僕からしたら見たイチゴはどれもね、あの赤色をしてて、
はいはい、
でイチゴの形言ってたこう円錐の形をしててっていう風に見えるんですけど、はい、4種類あるっていうのはそれぞれあの種類教えてもらっていいですか？
そうですね、今ちょうど入ったところにあるのが秋姫っていう品種ですね。
はい、
あの特徴としてはちょっと、うん、まあ、縦長にこう、
はい、
で、まあ、酸味が少なくて、
はい、
もう、うん、甘い品種になりますね。
あ、秋姫ですね。
秋姫です。はい、
次は
でこちらが美味しいベリーという品種ですね。
美味しいベリー、
はい、
はい、
もうこの子はね、すごく味が濃い
品種
で、
はいはいはいはい、濃厚な感じ。
濃厚ですね。
はいはいはい、美味しいベリーのこう形の特徴はどんななんでしょう？
そうですね、形の特徴はね、はい、いちごらしい形をしてるんですけど、はい、色味がね、やっぱり濃いんですよね。
は
い、赤が濃いというか。
はいはいはいはい。
はい、
なるほど。ちょっとこうぼっちゃりしてるような、
そうですね、
そんな特徴なんですかね。
そうですね、
はい、
でこちらが四つ星。
四つ星、
四つ星はね、はい、基本的にはね、あんまり大きくないんで、
はいはい、
もともと小ぶりなんですけど、すごい形もいちごらしい形で、
はい、
結構ねハート型の形とかがねたくさんあのできますね。でうちで一番人気あるのも多分四つ星じゃないかなと思います。
四つ星、
はい、
はい、そして
でこちらが紅ほっぺですね。
紅ほっぺ、紅ほっぺはよく聞きますね。
そうですね、はい、もうあのうちに来られるお客さんでもうあの、はい、大きい、もう 見たことないイチゴやって言われるのは大体この紅ほっぺ。
あ、そうなんですか。
はい、今年も 100g とかのイチゴも出てるので。
はいはいはい、もう 100g？
そうですね、
1つも
100g。 そうなんですよ。もう1個食べたらお腹いっぱいになっちゃうような。
はいはいはい、その1粒 100g の、 あの紅ほっぺはいくらなんですか。
あ、もううちはもうそのパックなんぼなんで、
ほうほうほう、
はい、特に 100g のイチゴやからって値段上げたりはしてないので。はい、
あ、なるほどなるほど。これね、
はい、
イチゴってね、あのなんていうかな、一回こう摘み取るじゃないですか。
はいはい、
そしたらもうそのイチゴの苗は終わりなんですか。
いや、そんなことないですね。もうイチゴはね、もうあの花が上がって、
は
あ、実になって、それの繰り返しなんで、
は
あ
は
あ、はい、イチゴの苗を栽培できる限りはずっと なり続ける感じですね。
だシーズン的にはこう12月ぐらいに始まって。
そうですね。
で何月ぐらいまでやる。
大体私のところは6月を、目標にしてますかね。やられる方は6月後半まで、される方もいますし。
そうなんですか。やっぱりこうなかなかシーズンが長くて。
そうですね、
はい、
お休みがないので。
あ、それが大変ですね。そうかそうか、本当だ。もうお休みがないといえば、さっきからこう何あのブンブンとこう頑張ってる
ね、
蜂さん、はい、ミツバチさん、はい、よう働いてますけども、
ね、この子たちもお休みないんですよね。もう本当でもこの子たちいないと私たちも仕事ならないので。
このミツバチはじゃあどうしての飼ってるんですか。
あ、そうですね、はい、はあ、
このミツバチ の役割言うと言ったら何なんですか。
ミツバチはもう本当に受粉してくれるので、まあ、ミツバチたちはどうしてもその花粉を集めないといけない、
はい、
私たちはもう受粉していただいてるという感じですね。だからもうミツバチがきれいに回ってくれたら、きれいな形のイチゴが出来上がるという感じになります。
これ苗の数でいうと何本ぐらいになるんですか。
言っちゃ1万本弱ぐらいですかね。
あ、ごっついな。そうですか、
はい、
はー、うわ大変だ。はい、ありがとうございます、はい、またこのね、この夢いちごさんに、はい、たくさんのお客さんがね来てくださったらと思うんですけども、
はい、
この夢いちごさんで、お買い求めになろうと思ったらどうしたらいいんですか。
は
い、
そうですね、
はい、
朝まあ10時にオープンしますので、うん、
はい、
基本的に10時にオープンした時にはお店用のいちごは必ず置くようにしてます。
うんうんうん、
で事前予約も、はい、LINE とか、
はい、
お電話の方で、
はい、
お受けしてますし、
はい、
また当日収穫量が多ければ当日予約っていうのも朝の9時半から受ける形にしてますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。
詳しい情報に関してはホームページご覧ください。
そうですね、
ということでよろしいですかね。はい、わかりました。最後になんですけども、
はい、
上村さん、聞いておられるリスナーの皆さんに一言お願いします。
は
い、
すごくこだわってイチゴ作りしてますので、皆さんぜひ一度お試しいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、
上村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後にちょっとこうぶしつけなんですけれども、一粒いただいてもよろしいでしょうか。
もうぜひぜひ、もうじゃあ味の濃い美味しいベリーを。
ありがとうございます。
今取って。ベネックは伸びてるんで多分甘いやつ。
おいしそう。おいしい。
サルトルのミキテクテクマップ。今回は別所町西宝田にあります夢いちご園を訪ねました。新鮮でみずみずしい朝どれいちごは道の駅ミキをはじめ三木市周辺の農産物直売所でも購入できます。夢いちご園ではいちごの直売はもちろん、事前予約をすればいちご狩り体験も可能です。詳しくはぜひ夢いちご園のホームページをご確認ください。これから旬を迎える三木のいちご、市内各所でさまざまな農園が育てた自慢の一品が販売されています。地元産のおいしいいちごをぜひお楽しみください。サルトルの三木テクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。